どうも、こんにちは。番組パーソナリティのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、自由なライフスタイルを手に入れるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では早速、第5回目の質問に入っていきます。
はい、お願いします。
はい。第5回目の質問は、いつも音声を楽しみにしています。
ありがとうございます。
私はデザイナーとして独立して1年ほどです。夫の給料で生活はできているので、食べるのに困っているわけではないのですが、単発の仕事が多く、月によって売上の変動が大きく、なかなか安定しません。できれば毎月安定した売り上げを上げていきたいのですが、どうすればいいでしょうか？というご質問をいただきました。
はい。
はい。
この質問に対する答えなんですけど、
はい。
いくつか、やり方というか考え方がありまして、毎月単発では仕事がもらってるんですよね。
はい。
で、毎月安定してないっていうことなので、まずは、そうですね、集客の仕組みを作っていくっていうのと、あと、高額商品を作るっていうのが、解決策としてありまして、で、あと一つは、番外編というか、こういう方に知っておきたい情報みたいなのを伝えられればと思うんですけど、で、まず最初の、集客の仕組みを作りましょうっていうところなんですけど、単発でデザイナーとして仕事をもらえているじゃないですか。なので、多分予想するに、口コミで、あの人いいらしいよ、みたいな感じで、で、たまに仕事が入るみたいな、状態だと思うんですね。で、こういう方って、口コミなので、外的要因って言って、自分じゃコントロールできない場所で、仕事が、売り上げが発生してるんですね。
なるほど。
はい。だから、自分でコントロールできる内的要因って言うんですけど、内的要因をいかに増やすかっていうのが大事になってきまして、それでいくと自分の集客の仕組みを作るっていうことになるんですが、集客の仕組みを作っておくと、何がいいかっていうと、音声とかなんか、のボリュームを上げ下げするような感じで、今月はこんぐらいお客さん欲しいなとか仕事欲しいなっていう感じでやっていけるんですね。
調整できるってことですか、自
そうで
分
す
で。
ね。調整ある程度できるようになるので、それをじゃあ具体的にどうやっていくのかっていうと、自分で媒体を持つっていうことなんですけど、例えば、SNS とかそういうので認知をしてもらって、自分がデザイナーとしてやってるんですというような感じで、こういうデザインができますよみたいなのとかっていうのを伝えていったりとかして、認知をしてもらうと。それがブログでもいいです。デザインでこういうのを気をつけるといいですよとか、そのお客さんが困っていることに対してのお役立ち情報とか出していったりとか、そういうのをしていく必要があります。で、その後に認知をしてまず知ってもらって、で、そこから自分のそのホームページとかそういうのに来てもらって、他のデザイン、今まで作っていったそのデザイン集とか、そういったものをそのホームページに載せておくと。そうすると、ある一定の人たちがそのホームページを訪れると、例えばその、まずは LINE 登録して、お試しでデザインやります。これもいいと思うし。なんかそれで LINE 登録してもらって、リストが増えていけば、そのリストで、その人たちは見込み客なんですよ。その人のデザインを頼む見込みのあるお客さんを増やすことができるので、そういう時になんかたまに、月1回、今デザインでこういうのやってますみたいな感じで流したりとか、で、デザイン、受け付けてますみたいな感じで流したりとか、あとこういうデザインがいいですよとか、集客するにはこういうふうにしましょうとかっていうふうに出していったりとか、そういうことをしていくと、コンタクトを取っていくんですね。で、それで本当に必要な時に、デザインが必要な時に声をかけてもらえるようになってくるので、そうすれば、ある程度、集客の仕組みができれば安定していくっていう感じですね。はい。
じゃあ、お客さんとのこう信頼関係を作っていくっていう感じですかね。
そうですね。お客さん、見込み客を自分の、まあ、リストにしていって、で、そのお客さんに対して、コンタクトを取り続けて信頼を高めていって、で、この人にお願いしたいみたいな人になっていくって感じ。
そうすると、それが、はい。
最初のやり方ですね。
ほうほうほうほう。
はい。
じゃあ、その、高額商品を作るっていうのは、具体的にはどういうふうに作ればいいんでしょうか。
はい、高額商品を作っていくには、まずその、単発で仕事が多いってことは、多分、チラシが2万とか、なんか、ロゴだといくらみたいな感じでやってると思うんですね。もしくはいいねでやってると思うんですよ。その人が、そのお客さんが言った値段に近づけてやってると思うんですけど、まず時給を考えてほしいんですよ。自分がどれだけ働いて、いくらもらってるのかみたいな。チラシを作るのに、例えば5時間かかって3万円だとしたら、時給6000円なんですね。時給6000円って聞くとそんな悪くないですけど、まあそこを自分が許せるかどうかみたいな。
感じで納得できるかどうかみたいなことですね。
はい。とか、時間、何時間ぐらい働いて、どれぐらいの売り上げが欲しいのかっていうのを考えて、でそこから逆算していくっていう方法もあるかなと。で、高額商品を作るっていうのは、
はい、
ホームページとか、あとセット売りで、例えばその企業セットみたいな、開業セットみたいな感じで、名刺と、じゃあロゴと、パンフレット、リーフレットとみたいな感じでセットにしていくらみたいな感じで売ったりとか、あとはその、ホームページみたいな一つが大きい商品30万円以上みたいな、そういうのを、なるべく受注するようにして、そうすると1個でもそのホームページが取れればその月はもう、暮らしていけると思うので。
そうですね。
はい、そういうような、戦略に変えていくっていうのが大事ですね。
なるほど。
はい。
なんかその高額商品を売るのになんかちょっと、こう、なんていうんですかね。抵抗がある方も。
抵抗ですか？
多いんじゃないかと思うんですけど。
なるほど。そういう場合は、
はい、
営業の仕方を覚えていくとよくて。
ほう。
なんかよくある悩みなんですけど、そういう高額商品作ったと、なんか売るのが怖いとか、そんな高い値段払ってくれるのかみたいな思い込んでる人多いんですけど、それはむしろ逆で、お客さんが、もし例えばホームページを作ったことによって、その人がより売り上げが上がって、利益が上がって、幸せになっていくんだったら、その営業しないことによって、その、きっかけを奪っていることになるんですよ。
ああ、なるほど。
そう。だから、そこを、自分目線になっちゃうと、自分目線になりすぎちゃうと売るのが怖いってなんですね。じゃなくてお客さん目線で、この人にもしこれ私のデザインを提供したとしたらどういうふうに変わっていくのかっていうのを考えるんですね。そうすればやっぱ営業するというか提案とかになってくるので、それで断られても怖くないというか、まあ断られて当たり前なので営業して、そのタイミングとかが合わないとやっぱり買ってくれないし、いくらいい営業マンだとしても100人が100人 OK って言って買う人っていないと思うんですね。
確かに。
はい。だからまあそこまで完璧を目指さなくてもいいのかなと。で、それでもちょっとっていう人はやっぱ営業をどういうものかとか、どうすれば人は物を買うのかとか、そういうところの学びが必要になってくるかなって感じですね。
なるほど。
はい。
あともう一個何でしたっけ？
プラスアルファの。
はい。
ものですね。はい。そこは、プラスアルファですぐ即効性はないものなんですけど、やっぱデザイナーさんとかとやっぱお仕事したりとかして、あと他のフリーランスの人とか個人事業主の人たちとか仕事をしてるとちょっと思うんですけど、
はい。
何ですかね。お客さんとか、その、頼んでいる人が何を、感じて何を求めているのかっていうのを読み取る力とか、あとやっぱその1万円ってじゃあこれだけこの仕事をしてくださいって言ったらもうその都度1万円を請求するみたいな方も中にはいるんですね。そうじゃなくてフリーランス個人事業主の大事なマインドセットとかにもなってくるんですけど、 やっぱもらうお金よりも何倍何十倍っていうふうにしていくと、うん、やっぱ信頼残高が積まれていくので、
うん、
それが後々になってやっぱ紹介につながったりとか、
うんうん、
もっと大きな案件を任せてくれたりとかしてするんですね。
あ
で、仕事を依頼する側ってそういうのをよく見てるんですよ。この人ってどういうふうにして仕事をやっているんだろうか、自分と相性いいのかとか、
うん、
まあ、要はこれだけ払ったらそれ以上の価値をくれるのかっていうのが大事になってくるので、
うんうんうん、
最初はそういう毎月安定しない売上とかだったら最初はこちらがどんどん価値提供していかないと、
うんうん
うん、やっぱ難しいかなと。だったら他の人にもっといい人に任せちゃうとか同じ値段だったらとか、そういうふうに思われちゃうので、
うんうんうん、
その辺のマインドセットとかフリーランス個人事業主としてうまくやっていくための考え方とか仕事の仕方っていうのを覚えていくといいのかなというふうに思います。
なるほど。なんかその目先のことだけ考えてとかじゃないっていうことですね。はい、
そうですね。やっぱその人と人、うんうん、やっぱ人と人なので、
うん、
やっぱ好きな人により仕事を依頼してきますし、
うん、そうですね。
はい。もちろんその損得勘定とかビジネスとして、うんうん、利益が出るっていうのは大事なので、まあそれも考えますけど、
うんうんうん、
この人だったら得だとか、
うん、
この人だって気持ちがいいとかそういうふうに思わないと、やっぱ継続して仕事ってもらえないと思うんで。
うんうん、
はい、そこをちょっとやっていく必要があるかなっていうことでプラスアルファっていう感じですね。
うん、なるほど、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、それではですね、今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。